なことないっしょ。
2018年11月6日そんなことないっしょ294回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また1週間休んでしまいました
休んでしまいました、
この番組隔週になってきました
ね。なんか戻りましたね。
前隔週だったっけ何戻ったって、どこに戻ったの
分かんないです。なんか一時期そんな時あったなと思って。あった。
まあまあよくあるからね。
はい、
僕急にもうなんか面倒くさくなっちゃう時期があるから収録するのあのね、そういう時ってね本当にね、
うん、
なんかね話すことがないっていう時期がある、うん、本当になんかすごいあれポッドキャストで喋りたいな、これ喋りたいなってすごいいっぱい見つかることもあるし、
うんうんうん、
かと思えばね、あ、なんか特にないなっていう週がすごい続く時もあるのよ。
波があるんですね。
波があるんで、僕のねすごい波はね、うん、なんか結構激しいよ。
とかなんとか言いつつ、なんかいつもなんかポケットの中にいろいろしまってるイメージなんですが、
全然ない、本当にない。もうあのちなみに今週は喋ることがない週ですね。
ない週です。
ない週で、うん、なので、世間で話題になってる話で逃げます。
逃げましょう、はい。
ハロウィンの話をします。もうハロウィン終わりましたけどね。
終わりましたね。
あのほら世間では、
うん、
なんかやたら今年はさ、
うん、
ニュースでさ、
うん、
なんかあれでしょ？なんか
トラック？
そう、なんかすごくなんかあの車倒したりさ、
うん、なんか変な人多かったですね。
なんか変な人が多くて、なんかすごく良くないよっていうような、うん、なんかテレビはそういう方で煽ってたじゃない、
うん、
なんかさあれってさ、
うん、
なんか去年一昨年ぐらいは、
うん、
なんかあのハロウィンがこんなに盛り上がってますみたいな報道が多かった気がする。テレビがすげえ煽って煽って取材して、でここに集まればみんな、あ、ここに集まってるんだ、うんうん、しかもテレビもいっぱい取材が来るんだっていうのを、うんうん、去年まですごいテレビが煽っといて今年は急に叩いてない、う
ん、そんな感じしなくもない。
もうハロウィンのこの日本のハロウィンは間違ってるみたいな、
うん、そうそうそう、変な進化を遂げた、
ね、海外ではこんなんじゃない、
うん、
去年まではそれがいいんだみたいな感じで言ってたのテレビがさなんかね、なんかさテレビがさこの、う
ん、
今年叩くために去年までこの、
うん、あ、準備期間、
そう、盛り上げての期間を
やるな、
設けましたみたいな感じがしてね、すごくテレビが嫌だ。
畑
中さんはハロウィンなんか行きましたか、イベント？
どこにも、あ、なんかあのホームパーティーでちょっとワイワイやったぐらいですね。
おっとホームパーティーですか。
ホームパーティーです。
あら、
でなんかあの3年越しぐらいにあの、3年前に買った、うん、あのクモの巣のタイツをやっと履けたみたいな。
どういうこと
なんかハロウィン仕様のタイツがあったんですけど、うん、履く機会がなくてずっと袋に入れたままこうタンスの隅に、タンスじゃないけど、タンスの隅に入って、
ちょっと待って、だってハロウィンは毎年来るんだよ。
そう、毎年来るけど、うん、開けて履く時がなかったっていう
そうだ、あの去年まではハロウィンは来てたけど、うん、特にホームパーティー的なものには一切
誘
わ、うん、あ、分かった、もう分かった、畑中さん
誘われなかったって言いました今
ね、あ、今年はハロウィン誘われるかもしれない、じゃあこのね、なんかハロウィンにちょうどいいこの何、あのクモの巣の
タイツ
をこれを買ってお友達とパーティーだで、うん、ハロウィン当日になって誰にも誘われず、こたつじゃねえよタンスにしまい、ね、そのまま次の年も期待して一回出してみるけど、うん、誰にも誘われずまた元に戻し今年はやっと誘われたんだ。
うん、
やったね。
そういうことにしとこう。
そういうことにしとこうね。あの、何、どれぐらいの規模なの？
20人ぐらいですかね。もうちょっといたのかな。
なんかそういうのってあれじゃない、うん、リア充ってやつじゃない。
リア充
じ
ゃん。リア充ですか。そう、
うん、なんかしかもなんかちょっとあれじゃん、なんか正しいハロウィンの楽しみ方な感じするじゃん。
ああ、そんな感じ、ファミリー的な感じ。
ちょっと待って、あの僕の今頭の中で畑中さんはその何あの、うん、クモの巣の感じのタイツだけを履いてるのしか今頭に浮かんでないんだけど。
全身タイツ。
合ってる？
合ってない。
あのなんか今想像を一生懸命膨らませると、
うん、
スパイダーマンの格好したのかなっていうところは今。
いや全然違くって、
うん、
なんかこうスカートの下からこう足、膝丈ぐらいのスカートの履いてるとイメージしてください、
はい、
でスカートの下からこうあの雲がピューって出てきてて、で反対側
スカートの下から雲が出てるの。
そうピューって降りてきてるような絵が描いてあって、うん、で反対の足にはこう雲の巣がこうバーってあるみたいな。
絵が描いてあるよね。
そう、はい、絵が描いてある
。まあまあ各自想像するようにね。
はい、想像してね。
はい、光沢たけしさんからお便りをいただいてまして、
はい、ありがとうございます。
土曜日に地元でハロウィンのイベントがありましたということで、うん、お子さん小学校、うん、小学生以下の子供がかぼちゃのバケツを渡されて参加しているお店に行って、トリックアトリートと言ってお菓子をもらって歩くイベントがあったよっていうので、
この系です
ねお子さんの写真とか送ってくれたんですよ、う
ん、ね、
正しいハロウィンの楽しみ方これこういうのがハロウィンの正しい。
そうですよ ねきっと ね、
そんな竹内家はねハロウィンなんていうイベントはありません。
え、ないんですか。
一切ない。あったとしたら、
うん、
娘が学校で、
うん、
お楽しみ給食で、
うん、
かぼちゃが出たっつったな。
そんなん言ったら私も31日食堂であれですよ、かぼちゃのケーキが出てきましたよ。
さ、ですね、今週もですね、
しかも2個もらっちゃったし、
なんだかんだ言いましてですね、たくさんお便りをいただいておりますのでですね、
はい、
今週お便りをいただいたリスナーさんのお名前の方をですね、畑中さんの方からご紹介していただきたいと思います。
はい、ご紹介いたします。今週メールを送ってくださったのは、こよみ大好きさん、わかずさん、ポンカンさん、ソニカルさん、バンブーさん、ママウサギさん、光沢たけしさん、以上の方々でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは、沖縄出身のアーティスト、ぎまひろしさんを紹介しています。私が何気なく見ていた彼の展覧会で、強烈に印象に残ったのは、やはり沖縄では避けて通れない、あの出来事をテーマにした作品でした。ぜひご覧ください。そんないプロジェクトのウェブサイトは、sonnai.com、sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
ですね、
はい、
これはどこだ、ガスト、
うん、ガストファミリーレストランの、
ね、大好きファミリーレストランのガスト、
うんうんうんうん、
ガストでね、
うん、
あのトマトとモッツァレラのカプレーゼ風っていう、
うん、ガストですか。
トマトとモッツァレラのカプレーゼ風
、うん、
ね、299円っていう、
安い。
これね、美味しいんですよ。モッツァレラチーズとトマトと、
うん、うん、あ、あれか、トマトの上に白いチーズが乗ってるあれ。
で、あのカプレーゼ風なんですよ。
うんうんうん、
ね、これがもう美味しかったのね。で、すっごいあのメニューで美味しそうだったから、
うんうん、
僕好きね、トマトとモッツァレラチーズ好きな
の。うんうん、
で、あの、まあ、ちょっと注文した後にメニュー見て、あ、うまそうだなと思って、値段も299円、うん、じゃあこれちょっと追加しよっかな、なんつって、
うんうん、
ピンポーンって押してね、したらあのバイトのお姉さんが来るわけですよね。
うん、
ね、バイトの お姉さんに、うん、僕ずるいから、うん、僕ずるいタイプだからメニューでね指さしてこれくださいと、うん
うんうん、あ、言えないから、
そう、あの要はちょっと言えると思うんだよ、ちゃんと気を使って言えば、
うん
ね、だけど言えなかった時は恥ずかしいじゃん。でこれくださいってずるいから言ったの、したら、うん、あのバイトのお姉さんがね、
うんうん、あ、これですね、
トマトのまたね、噛んだんだ、完全に噛んだんだよ、ね、でどうするかなと思ったら、
うん、
カプレーゼ風でよろしいですか。もうね、トマトの、
ま、飛ばした、
トマトのモッツァレラチーズをもう無視した。カプレーゼ風で、その後ね、あのこのバイトのお姉さんもう一つ試練があるんだ、その後に、
うん、
ご注文を繰り返さなきゃいけないわけですよ。
また来た、
ね、でもう一回、うん、もう一回言わなきゃいけない、でこれどうすっかなと思って、
うんうん、
カプレーゼ風一つでよろしいでしょうか。もう完全に諦めた、僕も、うん、分かるよ、気持ちはよく分かるよっつって思ってね、うん、
そこは頑張ってほしかった、
お願いしますって、
うん、
でもう一回そのお姉さん試練があるんで、
まだあるんです
か、今度持ってくるとき、
あ、
お待たせしました、ね、何々でございますって持ってくるわけね、うん、その時に、うん、お待たせしました、カプレーゼ風でございます。もう完全に開き直ってるんだお姉さんね、なかなかガストいいなと、だからもう、そう、トマトとモッツァレラのカプレーゼ増える、
トマトとモッツァレラ、
あ、ダメ、あバイトできません。
もう一回トマトとカプ
わもう
モッツァレラが抜けた。トマトとモッツァレラのカプレーゼ風、ほら言えた、
それを一発勝負で言えなきゃダメなんだ、うん、
まあ、
噛んじゃった時の恥ずかしさはないよこれ、
うん、1週間経てばできるんじゃないですかね、
1週間毎日練習して、
そう、
さ、そんな話はどうでもいいんですか。本当にどうでもいい話したけどね今ね、うん、生き物係が、
あ、復活ですね、
生き物係がね、
うん、
放牧宣言を、2017年1月5日にしてて、
うん、
2018年今年11月3日に、今度収牧宣言です、
うん、
集まりました収牧、うん、でほら生き物係3人組、男の人2人と、
うんうん、
ボーカルの女の人、もう一切名前は誰々さんって言えないけどね、
うん、もわかんない、顔もわかんない
し、3人組なわけで、これあの、うん、その放牧宣言して、一時そのグループそれぞれ勝手にこう、うん、行動しますじゃねえの。それぞれ勝手にね、あの、うん、それぞれ そのお仕事をしますよなんつって放牧宣言、うん、生き物係だから放牧宣言、解散とか休止とかって言葉使わずに、うん、放牧宣言って、もうすっごいあの、うん、面白いやつだったんですよ。で、今度は、この、また集まるから、今度、収牧宣言をしたんですね、
うん
うん。で、僕はこれ、がっかりしてるのが、
うん、
この生き物係は、
うん、
このメダカとか金魚とかさ、
うんうんうんうん、
ああいう飼育をしてる生き物係だと僕はずっと思ってたのよ。
なるほど。
だけど放牧だから、だから意外と牛とか馬とか、う
ん
う
ん
う
ん、そんな感じですよね、
羊とかそういう、うん、なんか結構この大きな動物を 飼育する生き物係だったってことにね、この2017年に僕はすごくがっかりした。で、がっかりしたこれで、今回収穫宣言って言って、うん、あ、やっぱりそうなんだなと思って、うん、いや待てよと、
うん、
これ僕今これを思ったってことは、
うん、
もしかしたら過去にこれポッドキャストで喋ってるかもしれないなと思って検索したのね。
ほうほうほう。
したらね、話してた。
話してた。
話した。2017年1月に、ね、メモが残ってます。生き物係は放牧する動物の係っていう、これ一行が残ってる。多分喋ってるのよ。
うん、
でね、この時に何を喋ってるかっていうと、ね、
うん、
メモ、僕、全部喋りたいなと思うやつを全部過剰書きしてんのね。
うんうん。ね、すごいですよね、それもね。
これまだね、和田さんと喋ってる頃ね。
これ
畑中さんいたかな、和田さんと畑中さん3人で喋ってる時かもしれないよね。だからね、もうね、全く覚えてないんだけど、2017年1月の多分10日ぐらいの配信なんだけど。
あ、2017年、きっとそうですよね。うん、3人かな。
和田さん年末特番にイチャモンつけるっていう。これよくわかんない。なんかメモってあるんだよね。あとね、携帯電話のお店は他社の携帯使ってる客を呼びたいっていう、これもよくわからん、覚えてないんだよ
ね。でもあれじゃないですか、違うな、なんかソフトバンクで、ソフトバンク以外のなんか切り替えの人のための説明がなんたらかんたらとかってなかった
し、よくわからん、もう覚えてない。
はい。
あとね、これもっと謎なやつがね、前かがみのバイクを追い越せないって意味わかんないメモ。
本当だ、わかんない。
意味わかんないんだよね。
なんだろう。
わかんない。で、生き物係は放牧する動物の係っていうメモがあるんだけど、
うん、
まあ、これ2017年1月の10日あたりの、配信を、うん、気になる人は聞いてください。この時に僕が生き物係について何を喋ってるかとかね。
うん、
前かがみのバイクを追い越さないって何だったのかっていうのは分かりますからね。僕は聞き直さない、めんどくさいから。あと今週もう一つだけ喋りたいこと、
うん、
あ、畑中さんは猫好きですか。
うん、嫌いじゃない。
猫飼ってる。
飼ってない。何も飼ってない。
猫は別に嫌いではない。
嫌いではない。
でもすげえ猫大好き。
あ、なんか猫の絵は大好き。
猫の絵じゃなくて猫動物として好きかどうか聞いてんの。
うん、嫌いじゃない。
嫌いじゃないけど すげえ好きってわけではない。
うん、普通。
じゃあそんな畑中さん、普通な畑中さんに質問します。
はい、
ね、隣の家にか猫を飼ってます。
うん、
ね、うん、その猫が、
うん、
要はまあ外にいました。
あ、話し飼いしてんですね。
まあ猫ちゃん。
お外に。うん、
で、隣の人が、出てきました。
うん、
で、そこに畑中さんがいます。
はい。
で、お隣の人と、まあちょっと世間話をします。
うんうん。
この時に、お隣の人が飼ってる猫の話題をします。
はい。
さあ、その猫のことは何と呼びますか？
え？なんとかちゃんとか？
名前は知らない。名前は知らない前提。
ああ。あの猫とかそういうことですよね。
だからそこすっげえ僕ね、悩むとそこなのよ。あの猫って呼ばれたら嫌でしょ、きっと。猫好きな人からしたら。多分正解は猫好きな人に対して、
うん、
すごいその猫可愛がってる人に対して、その猫のことを呼ぶのはあの子とかさ。呼んであげないとダメじゃん。
へえ。
だけど、なんか、そんなに猫好きじゃない人間からしたら、
うん、
猫のことをあの子って呼ぶの嫌じゃん。なんかちょっと抵抗がある。
それ、話の流れにもよる、相手にもよるし。
だから、隣の、だから人はすごい猫好き。
この猫違う、ね、それは分かったんですけど、うんうん、その飼い主さんの年齢によっても対応が変わってくる。
じゃあ、52歳、
52歳の女性男性
じゃあ女性
女性
なんで52歳、どっから出てきたので
話してるんですよね、猫がそこにいるんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、でその猫の話題を してる
猫ちゃんって言うと思います。
お
猫ちゃんかわいいですよねとかってなんか、
ああはいはい、猫ちゃんかわいいですよね、うん、で、うん、であのじゃあその場からその猫がいなくなりました、
うん、
そのあじゃあ猫ちゃん、でも猫ちゃんか、
うん、猫ちゃん、
猫ちゃんってのも嫌だな、
そうなんですか、
なんかちょっと抵抗、あの子とか猫ちゃんとか別に
猫ちゃんは言える、
僕からしたらだってあの猫だもん、あの猫がってオタクの猫がなのよ、うん、だけど
猫ちゃんかな、
気使って、
いや違う、多分女子だから、
あ女子だ、じゃあ、
うん、
これお
そのあでも男性が相手だったらまた変わるかな、
あ男性が相手だったら今度猫さんになるのかな、猫さんが猫さんかわいいですね、
うん、違うな、あ違う、なんだろうな、
違うの、何何、
あでも猫ちゃんかな、
猫ちゃんが一番無難、
うん、
そうかな、僕やだ、猫ちゃんも抵抗あるな、
じゃあ猫様でいいんじゃないかしら、
猫様、まあ僕としてはね関わらないが正解なんだけど
でこの質問が出たなあれは何なんですか、
いや僕だから
なんかあったんですか、
すげえだから悩むのよ毎回、隣が家、うん、隣の家が猫飼ってる、うん、
あそうなんですか、
そうじゃあほら猫の散歩、うんうん、なんか猫の散歩っていうか、まあ、別にそのリードをつけてるわけでもないけど一緒に散歩、うん、猫と一緒に散歩してたりするの、
うんうんうん、
じゃあ会うとこんにちはって言うじゃない、当然ね、
うんうんうん、
でまあ猫が横にいるから猫の話題とかにした方が良さそうじゃん、
うんうん、
ね、なんかちょっと猫に対しての会話をするべきかなっていう、その時に、
うん、
なんて呼ぶのが正解なのか、
あ猫でいいんじゃないですか、
なんか猫っていうカテゴリーで見てないじゃん、もう家族じゃん、だって
飼ってる、でも猫は猫でしょ、
だってさあのじゃあ畑中さんに子供がいますと、
はい
ね、で、はい、隣の人が来てさ畑中さんのさ、うんうん、子供にさあの子供がさ、うんお宅の子供かわいいっすよね、もしくは、お宅の子供ちゃんかわいいですよね、
そこはお子さんじゃないんですか
そっかいやでもね多分そういうことなんだろう、猫好きな人からしたらそういうことだと思うんだ、家族だから、
そうなんですか、なんかじゃあもう猫ちゃんでいいじゃないですか、
猫ちゃんなの、
うん猫ちゃん、
猫さん、
猫ちゃん、
お猫様、お猫さん、
なんか変、
はい、正解を、猫好きな、リスナーさん正解を教えてください、何と呼ばれたらちょっとイラッときて、何と呼ばれたらあいいなと思うか、
イラッとくるのかな、
イラッとくる表現もあると思う、
猫って言われてイラッとくるのかな、
そう
めんどくさいな、
家族なのよって思う人もいると思うんで
知らんがなって感じですよね
ね、それちょっとね気になるじゃない、うん、
あ人それぞれ
人それぞれね正解を教えるのは猫好きな人からの、
はい、お待ちしてます、
メールをお待ちしております、さあ、いうことで、
うんうん、
さあここから今週本題です、
本題来ました、
はい、ねほら僕ってほら、はい、あのどちらかというとトレンディーな人じゃない、
トレンディー
ね、僕トレンディーだから、
トレンディ
ーすげえ、もう何ていうのもの、トレンディーといえば竹内といえば
トレンディーポッドキャスター、
そうトレンディーだからね、この日経トレンディーが発表するんですよ、
うん、
あの今年の、
うん、
この流行ったやつ、
うん、
ヒット商品
ベスト、トレンディーって流行ってるって意味ですか、
うん違うじゃない、トレンディーの意味は知らない はっきりじゃ何なのとトレンディなんか分かんない、うん、なんか昔の80年代のドラマのイメージしかない
そうそうトレンディードラマ
日経トレンディっていうね、
うん
雑誌が毎年この時期になると、うん、あのヒット商品ベスト30とかっていうのを発表するのよでこれが、ねうん、発表されるまで2018年は発表されたのでは
い
ねこれをほら30位からちょっと紐解いていくと、
うんうん、
今年これが流行ったよねなんつって、
うん、
盛り上がんじゃねえのなんつって、
うん、
で話していこうかなっていうこと
さあさあどうぞ、はいどうぞ
まず30位、
はい、30位、
30位はね、うんカメラを止めるな
ああゾンビ
はいゾンビ映画、インディーズ映画史上に残る快挙、はいはいうん無名の人々は300万円で作った、うん、傑作が、並みる大作をごぼう抜きにして、興行収入が28億円
すごい
28億円超えだって300万円で作った
のでもなんかあれですよね全然お金入ってこなかったってなんかで聞きましたよ
あ監督に
うん
あそうねなんか監督には入ってこなかったみたいなことですうんこの映画、うん、見た結果的に
見たんですか
見た
見てない
畑中さん見た
見てない
見てない
うん見れない
僕も見てない結果的には僕も見てない
あ見に行くとか言ってませんでしたっけ
見に行きたいんだけど、
うんね、まだやってますよね
やってるやってるやってるんだけどねなかなか見に行けないんだよねやっぱり
うーん
あのね見に行く方法は僕の中では一つしかないんだよ平日の、
うん、
だって土日はもう家族と過ごしてるでしょ、
うん、
でそうすると平日の仕事中に仕事をサボって見るしかないんだよ、う
ん、平日の夜中っていう手もあるかもしれない
いやそんな時間やってないの
やってないのか
うちの近所やってないのだから平日の、
うん、
ね昼間に仕事サボって見るしかないんだけど
いいやつですか2時間ぐらい
このさゾンビ映画を見てるこのゾンビ映画としてのドキドキ感よりも、
うん、
僕はこの間に、うん、何か仕事上で、
うん、
なんかトラブルがあってすげえ携帯がいっぱい鳴ってるのに、うんうん映画で見てるからそれに気づかず、うん、大事になったらどうしようとかね、
うん、
誰かにサボってんの見られたらどうしようとかっていうドキドキの方が多分勝ると思うんだよね
確かに、ね、
なので結果見てないので
見てない、
そのうち DVD になるでしょ、
ね、なるのかなな
るなるなるこんだけ流行ってんだからしたらほらなんかこれ一回見たらもう一回見たくなるらしいから
あそうなんですか
そうそうそうそう、
中毒になっちゃうのかな
中毒っていうよりは2回目の面白さがあるらしいああれってこうなんだ、うんうんうん、1回見終わった後の2回目の面白さがあそうそうそうこういうことねこういうことねみたいな感じのがあるらしいよくわかんない見てないから一切わかんない
うーん、
はい29位
はい29位、
スタディープランナース
タディープランナー、
はいこれについてねちょっと畑中さんの方から解説いただきたいなと、
はい、
スタディープランナーほら今年ほら今年ヒット商品といえばほら30位何か上げるとしたらもう29位スタディープランナーの畑中さんスタディープランナーちょっと説明をしてごらんリスナーさんでもほら中にはみんな分かってるよみんな分かってるよほとんどの人がねこんだけ流行ってるわけだよスタディープランナー、ね、大ブームだから今年ね、分かってるけど、要は分かんないリスナーさんも、ね、ごくごく少ない人はいると思うんで、畑中さんの方からちょっと説明を、説明を今なんとなく頭に浮かんでる、それを説明してあげて。
勉強の仕方を教えてくれる。
うん。誰が？
先生
流行った。大ヒットしたの、それが。先生が大ヒット。どういうこと？
分かんない。
もうちょっといいんだよ。
お願いします。
もうちょっとこれ遊んでいい時間帯なんだよ。ちょっとこれ今大喜利的な感じだからね。
え？
大喜利的な。大喜利的な感じ。
わあ、よ。わかんないな。
畑中さんの面白発想をこのどんどん炸裂していってもらっていい時間帯だよ。うん、
じゃあ28位頑張る。
28位じゃあ29位、うん、スタディープランナーというのは。 はい、僕もよくわからないんだけど、1日ごとの勉強の目標や成果を書き込むことに特化した学習記録ノートが10万部売れたんだって、
うん、ノート、
うん、
知らないよ。
だからもうあれなんで、1日の勉強の目標はこれ、うん、これやる。
30位の方が知ってる間違ってんじゃない。
10万部売れたんだよ。
知らないよ、聞いたこともないよ。
28位です。
はい、
28位、柏山座スマートテーラー。ほらもうカタカナがいっぱい並んでるともう読めない。柏山座スマートテーラー28。これ頑張るって言ってたからね。頑張るはおかしいよ。なんか頑張るはおかしいから、ね、当然これが大ヒットしたんだから、もう畑中さん知ってて当然。
そうですよね。柏山っていう人が作った、うん、スマートザテーラーですよね。
うん、ちょっと違う、ザの入ってる場所が違うけどね。
ザスマートテーラー。
そうそうそう、ザスマートテーラー。
ザスマートテーラー。テーラーってなんか仕立てって感じですか。
そうそうそうそう、そういうことですよ、ね。
スマートテーラー、なんだろう、スーツを見立ててくれる。
お、大体合ってる。なんかね、店に行かなくても採寸で聞いて、うん、わずか1週間で自宅に届く。うんうん、
それあれじゃないですか、アマゾンの
オーダースーツが1年間で5万着以上、う
ん、へえ、
だって、へえ、
1万で5万って多いのかな。
さあ、27位。
はい、
27位、
うん、
これ何て読むの、何て読むの
見えないから読めないよ。
そっかそっかそっか、
うん、
これちょっと待って待って待って、なんて
漢字。
いや僕ね、知ってんだよ、これ知ってんだけどさ、
うんうん、
知ってんだけど漢字が読め
ない。どんな漢字。
ヒント、ホアジャオ。
ああ、麻婆豆腐に入れるやつ。
ホアジャオ、そう、花、
うんうんうん、
山椒みたいな、うんうん、そうそうそうそう、
うんうん、
ホアジャオ
そんな感じ。
そう、これ流行ったね。これほら僕も
流行ったんだ。
うん、のこれあのなんかね、ピーナッツにこれが入ってるやつが、うん、僕もちょっと探して食ったりしてた。あんまり、あんまり僕は好きじゃない。さ、26位、
はい、
サバ缶。ブームになった。サバ缶ブームになったでしょ。
なったんだ。
なんか一日一缶ずつ食うとすげえ健康にいいよなんつって、
うん、
でもね、年間
でもなんか味が残るから、なんか嫌いじゃ、うん、好きだけどなんか嫌。
やだ。年間228億円の市場に成長したらしいよ。
やる、
ね。じゃあどんどんいきましょう。
はい
25位、乃木坂46の写真集。ふーんだ、本当にふーんだよね。
はい、
20万部だって、うん、20万部級のメガヒット連発。
それ全員のってこと？一人じゃなく？
わかんない
、全員だったらあれですよね、なんかあんこんだけしかなかったみたいな、なんかなりそうですよね。
売上げトップ10に5作品が入る快挙。
一気に5種類ぐらい出してたってこと？
よくわからない。で、はい、なんかあれ全部で出したんじゃない、よくわからないけど。さあ次、はい、24位、はい、
うん、
20位ポケトーク。
うん、なんか聞いたことあるけど。
ポケトークはわかるでしょ、だってなんかほら、ほら、ちっちゃい端末みたいなやつに、
うん、
翻訳機能がついてて、そこに、そいつに対して、例えば英語、日本語で喋ったら、勝手に英語で訳してくれて、
うん、
だ海外旅行とか行くときに翻訳機ですよ、うんうんうんうん、だから、 あこれが最終的には今機械だけど、うん、これが最終的にはこんにゃく型になって食べると。
ああ、ドラえもん。
そう、翻訳こんにゃく。
翻訳こんにゃく。
さあ23位
はい、
23位、PUBG 荒野行動。
おお、来ましたね。
ほら、約100人で生き残りをかけて戦う、
うんうんうん、
バトルロイヤルゲーム、ね、連続ヒット、
うんうんうん、
なんかアプリが、後追いアプリ、後追いアプリ、まあ、いろんなこんな感じのやつがいろいろ出てて、なんだかんだで、うん、ね、1000万、うん、1000万ダウンロード突破。
へえ、すごいな。
22位、
はい、22位、
タピオカミルクティーだって。
へえ、
なんかずっとない、タピオカ
ミルクティー。ずっとありますよね。
ずっとあるよね、タピオカミルクティーってね。何、急に売れたの。
なんか今急にあの au の、うん、サン au の新しい CM でこうタピオカが流れてるのを思い出しました。はい
はいなんか僕がピンとこないと、とりあえずはいでなんかどんどん進めようとするのやめて。あ、次21はちょっと畑中さんに解説してもらおうかな、は
い、お、何でしょう。
プリントス。
プリントス、
うん、
プリントス、
うん、プリントスって何、何物は、何かな。
お菓子、お菓子、
お菓子。プリントス、うん、美味しいよね。
でしょでしょ。
何系のお菓子
プリッツ系
プリッツとかな。あ、僕あのあれかな、なんかあのちょっとさ、三角形のなんかお菓子あるじゃん、
うん、三角形ポリンキー、
なんかポリンキー的な感じの
ああ、わかった。タコスとかつけて食べるような。
そんな感じ。
はいはい。ドリトス？
プリントス、そんなんじゃないです。お菓子じゃないです。これ、畑中さん使ってるでしょ。これ意外と、あれだよ。よくテレビで見たよ。
プリントス？
プリントス。
プリント？
そう。そう。近い。
プリントス、
チェキ、
はい、
チェキはわかるでしょ。
わかります。
インスタントカメラのチェキですよ、
うんうんうんうん、
でチェキの、要はスマホで撮った写真を、
うん、
スマホをセットすることによってスマホに表示された写真をチェキで出してくれる
っていう、うんうん、すごいね。合体
プリンターがある。なんか上にね、スマホを乗せて画面下に向けて、
うん、
そうするとそれをそのままチェックにしてくれる。約30万台出荷だって。
へえ、じゃあそのチェキがなかった時に撮ってたものもチェキで出せるってこと。
そうだ、スマホで撮った写真をそのまま、
うん、うん、いいですね。
ね、流行ってるらしいよ、
うん、
あのね、畑中さん、若者の間では流行ってるらしいよ。
はい。
20位。
はい。
20位。これ、僕ね、ちょっと今年これ欲しかった。肩掛けスピーカー。
うん。
あれじゃない、なんかあの、昔のさ、外人がさ、よくあの、ラジカセ肩に担いでた、うん、ああいうの想像しちゃダメだよ。
違う、あの
何を想像したの。
拡声器をこう肩からこう担いでるのをイメージが浮かんできました。
肩掛けスピーカーって、あとは、うん、あの耳元にスピーカー左右きちっとステレオであって、
うん、
なんかいい感じの重さでちょうど肩にしっくりくる感じの重さでさ、そっから音が聞こえるの、だから周りで例えばテレビとか見てて、
うん、
大音量にしなくても自分のこの耳元、
うんうんうん、そう、耳遠い人におすすめですね。
それはちょっとまあいいけどね、
うん、
だ自分の周りだけですごい臨場感のある音が楽しめるっていう
感じ、うんうん、いいね、
世界に音楽もすごくいい感じで聞けるよって、
うんうん、
欲しいなと思ってたんだよね、
うん、いいと思います。
はい、19位、
はい、
お椀で食べるカップヌードル。
え、マグヌードルとか昔ありましたよね。
違う
ね、
お椀のやつがあるんだよ。ちょっとあの、要はあのご飯のお味噌汁の代わりでどうですか、
うん、
みたいな感じのやつがある。そうで量もね、全然その うん、カップで食べるやつより全然少なかった。お椀のやつがある。これ、ね、流行って今年すげえ流行って、うちの娘がやたら食ってた。18エプソンチームラボポダレス。
はい、はい、行きました。
ボーダレス、うん、エプソンチームラボボーダレス、うん、お台場。
お台場
行った。これ行く場所なの。これ
行く場所なの。
これ何。これ
なんかいろいろありますよ。いろんな場所でやってて、うん、あのプロジェクションマッピング、
はいはいはい、
で映像がすごい動いて、うん、でなんか触ったらまたなんか動きがあったりとか、すごい、うん、行った方がいいですよ一度は。
なんかね書いてあるのは470台のプロジェクターで描く、
うん、
世界初のデジタルアートミュージアムが、
うん、
3ヶ月弱で50万人を魅了。
うん、
チケット
朝一に行ったら方がいいですよ、平日の。
そうなんだ、
うん、
17位、
はい、
明治エッセルスーパーカップスイーツ。
アイスかな。
そうだね、
うん、
そこは多分全員分かってたと思う。アイスかなは分かってあのね、あのスーパーカップあるじゃん、バニラとかすげえうまいじゃん、うん、
はいはい、
あれの、
はい、
あの上にがさ、すげえ思いっきりスイーツなの、あのいちごのなんか、うん、あのいちごジャムっつうとすげえ安っぽく聞こえちゃうよね、
うん、
あのいちごだったり、あの、ティラミスだったり、
なんか
アップルタルトだったりっていう、
すげえ、タルト、
うん、すっげえうまいうまい。僕よくイレブンで食ってた。これ17位だって。
へ、あ、知らなかった。
16位、これ納得できない、これ納得できない。16位ね、
うん、
チョコミントだ。
あ、なんか夏ぐらいにチョコミント祭りになってましたよね。
そうなの。
うん、なんかコンビニに至るものが、 あらゆるものがチョコミントになってた。パンとかケーキとかシュークリームとか。
チョコミントって何が美味しいの、あれって。
わかんない。私ミントダメなんで食べれません。じゃあ
チョコでいいよね。
うん、チョコでいい。チョコがいい。
ミントいらない。ミント
いらない。
ミントはミントでガムでいいよって思うでしょ。
うん、思う。
なんかね、あの、なんつうの、あの、チョコミントのアイス食べてると、なんか、チョコのアイスと一緒になんか、歯磨きしてる感じに。
うん、
でさ、すげえ嫌な、
うんうんうん、
ね。
うんとか言いつつ、あんま食べたことないからわからないけど。
さ、第15位、
はい、
東京ミッドタウン日比谷。
あ、うん、新しくなったんですよね。
新しくなったんですね、
うん、
さ、次14位。これわかんないな、僕ちょっと、畑中さんしてるコーペンちゃん。
コーペンちゃん、うん、それカタカナですか。
うん、カタカナでコーペン。
コーペン、
コーペン、コウペン、コウペンちゃん。
ほら、ちゃんって
1年半で50億円の市場を生んだらしい。
あ、うん、市場を生んだ、
うん、
女優さんじゃないですよね。
コウペンちゃんだって。
なんだ、わかんない。
わかんない。キャラクター業界の常識を超えるスピード出世。
キャラクターなんだ。
疲れた大人を毎日、じゃあ毎朝癒す画期的な、
うん、
キャラクターらしいよ。
なんか映像ないんですか。
ない。コーペンちゃん、
コーペン、
じゃあこれ各自宿題ってことでね、
分かった。
13位、
はい、
無糖強炭酸。
無糖強炭酸、今日は強いですか。
強い炭酸水。いや、炭酸水はやっぱ強いんだって。やっぱり炭酸水は強いって意味、うん、今なんか強いの意味がちょっとかぶっちゃったな今。違う、そうじゃなくて、
うん、
やっぱ炭酸水はうまい。
はい、
はい、甘くない刺激強めが健康志向の人にマッチ。
ね、 ビタンさんって流行ったけど、今はもう京丹さんなんですね。
ちゃんちゃんですよ。京ちゃん。
え？
モッツァレラチーズ。
はい。
はい。第12。
はい。
これ知らない。なんだろう。これわかる、うん、LOL サプライズ。
わかんない。LOL。
あの、畑中さん、そろそろこれ12位だからね。
ねえ、おかしいですよね。うん、全然知らないんだけど、30位の方が知ってるみたいな。
LOL。だから、いかに、だからあれですよ、この1年間で、
うん、
ね、この僕らのこのポッドキャストで、どんだけその時々で流行ってるものを取り上げてこれてるかっていうのが、ここで取り上げてれば、わかるわけだよ、僕ら2人ともね。ね今のところは、今のところはあれでしょ、カメラを止めるなぐらいでしょ。
うん。あとチームラボ私知ってましたよ。
だからそれは別に番組で喋ってないじゃん。
あ、そっか、喋ってないの、
うん、そういうところだよね。
そう、
LOL サプライズっていうのは1個のカプセルに、
うん、
ガチャ7回分の満足感を詰め込む、うん、詰め込んだ3ヶ月で約100万個出荷の、
うん、
なんかね、女の子向けのおもちゃ、
うん、
カプセルに入ったおもちゃみたいよ。なんかカプセルの写真と女の子のなんかお人形さんが出てるよくわかんないね。はい、第11、
はい、
名探偵コナンゼロの出航に、
うん、
見た。
あれだ、見てない。
見た。
安室さんだ。
安室さんなの、どういうこと？
安室さん、
安室さんってそっちの安室さんね。
うん。
あ、そうね、
声が安室っていう。
そうそう。あの、いや、あの、名探偵コナンの中の、その、うん、キャラクターの名前ね、安室さんね。
そうそう。
あれの、あ、そうね、すげえ流行ってたね。あれ人気なんでしょ、あのキャラクターが。
見たいですね。
ね、なんかあの、
はい。
あ、なんだっけ、あの、なんだっけ、あれ名探偵モグロ福蔵じゃない、なんだっけ、
毛利小五郎
、
うん、
似てるよね
似てた
のなんか弟子になるなっていう話は知ってるよ、その、
それは知らなかった。なんか
弟子になるって、その探偵事務所の下かなんかにある、
うん、
喫茶店で働いててなんていう、
うん、
だけどそいつすげえ、
そうなんだ、
実は全然毛利さんより全然名探偵で、うん、みたいなキャラ。
そりゃそうでしょう。
その人は実は何なのかは僕よくわからない。
うーん、
こっからはもうあれですよ、10位から、
うん、
こっから先は
もう知ってますよね、
もう畑中さん何なのか全部わかってるよね。
うんうん、
今第10位がね、
はい、
ノニオ。
ノニオはあれだ、公衆の洗浄液みたいな、
うん、
ですよね、
うん、そう
あのローラが CM やってる、
ローラ傷だらけのね、
うん、違うけど、
うん、うん、違うけどはちょっと僕に対してちょっと適当すぎるよ、うん、もう少しちゃんと一つ一つ処理してってあげて、僕の皮ごとに対してね、ちゃんと。そう、あの歯磨き粉と、あとあの、うん、お口クチュクチュのやつね、
うん、
モンダミになっちゃうな、そういうことな、ね、うん、そう口臭を防ぎましょう、ね、これ売れたんだね。
ね、
これ1回だけね、歯磨き粉は1回だけ使ってもう違うのにしちゃったな。
味がまずかったですか、
かな。
うーん、
第9位、
はい、9位、
本麒麟
ドリンク、
うん、
キリン、
ビール
女は
第3のビールなのかな。第3らしからぬ飲み応えにビール好きも納得、発売3ヶ月で1億本出荷の、すごいね、
垂直立ち上げ。江口洋介が CM やってたやつかな。
知らない。
知らない。
第8位。
はい。
これあるでしょ、畑中さん多分1個か2個持ってんじゃないかな。
なんだろう、
もの、もの自体は僕は知ってるよ、うんうん、第8位ケーブルバイト。
うん、持ってた、確か
持ってた、
うん、
何に使うんだっけこれ。
ケーブル束ねるやつ。
あ、すげえ近いから、なんかボケが成立できてない。あのね、そのほらスマホの充電のケーブルとかの先っぽのところがよく断線するじゃないですか、
うん、うんうんうん、
あの側がよく向けちゃって、
うん、ね、そこが、
そう、その断線を防止するためのグッズなんだけど、うん、ただのグッズではなくて、その可愛い動物の形をしてるから、
うん、
あのケーブルにちょっとした、ね、うん、アクセントになって可愛いし実用的だしっていう感じのやつです。
なるほどね。
で、累計販売個数500万突破。
お、500万。
はい、ポケモンとかカービィのコラボも人気だったらしいですよ。
ですか。
あることは知ってた、
うん、
はい。第7位、
はい、
アイボ。
アイボ、ここに来て。
アイボ、
今年でしたか。
12年ぶりの復活、
うん、ね、
はい、犬型ロボット6ヶ月で2万台を突破、
うん、
はい、
復活劇
ね。これはほら番組で言ってるよ、アイボが出るよなんつって、
うんうん、
ね、ほら
結構長いことやってたような気がします。
第7位のやつは触れてるよ番組ちゃんと。
はい、やりましたね。
次第6位、
はい、6位、
これ畑中さんの方が得意なのかな、僕これは読んだことがない漫画でね、
うん、
君たちはどう生きるかっていう漫画。
あ、知らない。
よくねこれ表紙の写真が今出てるんだけど、
うん、
これね、この表紙はよくいろんなところで見かけてはいた。読んだことはない。80年の時を超えた史上最大のリバイバルヒット、うん、
なんかそれ男の子でメガネかけた子のアップの、
そうそうそうそうそう、それそれそれ、
はいはい、なんか人気なのは知ってる。
奇跡の原作の現代風アレンジが全世代に刺さり、うん、半年強で発行200万部。
2
人とも読んでないからこれ以上広がらないね、
うん。
第5位、Google ホーム、はい、Amazon エコー。ほらこれ、これは結構散々喋ったでしょ。
うん、毎日使ってる。
使ってる？アマゾンエコー、うん。
アマゾンじゃないけど。
Google ホームを。
Google
ホーム。畑中さんはなんかでもらったんだよね。
うん。そう、ちょうど1年前じゃないですか。クリスマスパーティーで当てたんですよ。
ね。
うん。
これだいぶね、Google ホーム頭良くなってきて。
うん。
あの自分でね、いろいろ設定できるんだぜ。うん、
へ、
なんか 朝おはようとかって言ったら、
うん、
じゃあおはようって言われたらまず電気つけてテレビつけて、
うん、
で、天気予報言ってニュース言ってとかっていうのをね自分であの設定できるの、うん、細かく
設定するんですか。
そうそうそう、これあのこのおはようっていうワードを言われたらもうこれとこれとこれとこれをやりなさいっていうのを、うん、
そうなん だ
お休みっつったら電気消してこれなんか静かな曲流してとか、
うん、
明日の天気言ってとか全部設定できる、結構最近頭良くなってきて、さあ、第4位、
はい、第4位
ゾゾタウンの10時間で20万3万件の注文が殺到したゾゾスーツで体型データを大量取得。この記事、日経トレンディーこの言い方、
うん、
10時間で23万件の注文が殺到したゾゾスーツで体型データを大量取得。話題作り、話題振りまくゾゾ劇場がアパレル革命のっていう名が、
うん、うん、
なんか
でもあれですよね、なんか返品続出みたいな、
うん、僕も返品したからね。 ZOZO スーツさ、あんだけ、
おかしいな、
あすっげえ、まずね、体型測るのにね、ZOZO スーツ着て、測るのにすっげえ大変な思いをする。すっげえ時間と能力が必要なの。うん、だったら自分で一個一個測った方が早くねっていうぐらいな感じなの。もっとカメラに近づいてください。うん、近づきすぎです。離れてから右行ってください。うん、なんか、ライティングがちょっと暗すぎますとかいろいろ言われて。
そこまで言われるんだ。
そう。でやっと測れたなと思って届いたズボンが合わないっていう。
ウケる。
でもすごくあの便利だっていう人言ってる人も多いから、反面多いから。
うん、
あの人によ
ってその差って何なんでしょうね。
わからない。あれ、うん、だから僕の体型がちょっと異常すぎるんだろうね。お前ちょっとお前に合うズボンはね。
そんなことないでしょ。
いやあのさあの、うん、だからさ、例えばさ、ジーパンとかお店で買うじゃん、
うん
ね、
うんう
ん、あの畑中さんには分かんないだろうね、このあのよくさ、ちょっとダメージジーンズじゃないけど、うん、あのちょっとその何、あの擦れたちゃんとね、
うん、
あの白くなってるところがきちっと加工されてるジーンズってあるでしょ、
うん
で、ちょっと膝のところがちょっと白くなってます、みたいな。
うんうんうん
ね、僕の場合、この世間で言うとこの膝が、
うん、
僕の場合ほら、足が若干ほら、短めにできてるから、は
い、
膝がね、膝が膝の場所にないから、そこの加工のところがちゃんと膝に合わない。だからそういうちょっと加工、かっこいい加工してるやつを選びにくい。うん、
なるほどね。
そういうのがない、ちゃんと、うん、その全部統一した色のやつ、ね、
うん、
一切ダメージのないやつをね、買わなきゃいけないから結構大変
だ、
はい、まあ、でも ZOZO4 位に入ったのはどちらかというと ZOZO スーツだとか ZOZO タウンがうんぬんっていうよりは社長だろうね、うん、
社長か
ZOZO さんの
社長とね、いろいろありました ね、 ね、
ゴーリキさんのおかげで、
うん、はい、そうだそうだ、
はい、第3位、
はい、
これ納得できないんだよ、第3位が、
なんだろう、
第3位はね、ペットボトルコーヒー、
え？
ペットボトルコーヒーが第3位だって、
全部含めてってことかな、
そうそうそうそうそう、あの、いろんなところから今ペットボトルに入ってるコーヒーがやたら出てるじゃないですか、
そう、
うん、
そうなんだ、
うん、
缶コーヒーじゃなくなったってこと？
だからね、クラフトボスっていうのが2000万ケースを突破した。
うん、なんか聞いたことあるな。
で、それが流行ったから、
うん、
それに後追いするように、
うん、
いろんなコーヒーがペットボトルで発売されてて、
へ
え。なんかね、なんかあれだよ、チビダラ飲みっていう。
何何？
だから多分ちびちびダラダラ飲む飲み方なんじゃない？
あ
っていうのが、だからペットボトルだからちょこっと飲んでまた閉めてみたいなことができるからみたいな。
へ、うんうん、なんかそれをしたいがためにあの蓋付きの缶が出たんじゃないのかな、ね？
何？蓋付きの缶って何？ああの缶
ボトルタイプ？
はいはいはいはいはい、
うんうん、
あのね、僕ね、そのまずペットボトルのコーヒーはダメなのね、う
ん、ダメなんだ、何が違
いますか、全く美味しいと思わない、で、その
さっき、まあ、確かに美味しいなって思ったことないかも、
畑中さんが言うこの蓋付きの缶だけど蓋付きのやつ、
うんうん、
もうあれも美味しくないの僕の、
うん、
でね、あの基本的にねブラックしか飲まないから、
うん、
あのね、コーヒーは、
うん、
UCC ブラックか、
うん、
ブラックボスか、もしくは、雪印のコーヒー牛乳しか飲まないのね。これ以外、うん、これ以外のコーヒーはコーヒーとして認めないのね。UCC コーヒーか、ブラックボスか、雪印のコーヒー牛乳。
うん、
あとは許せてね、 許せて、ジョージアのエメラルドマウンテンは許す。そんな感じ。
はいはい、エメラルドマウンテン人気なイメージ。
そう。
ペットボトルで、ドトールかなんかの出てるじゃないですか。
ドトール。
あ、まあいいや、それはいいんです。
うん、ちょっと畑中さんね、んちょっと ね,
あのねミルクとかが入ったコーヒー、
畑中さん、
はい、
畑中さんちょっとねスカイプの調子が悪くてね、若干ね畑中さんの方がねヘロヘロな感じ、はい、宇宙人になってるからさあ次行こう
はい、
第2位ドライブレコーダー。畑中さん車に、
あ、ドライブレコーダー、
車にドライブレコーダーつけてますか。
うん、
うん、車にドライブ、
自転車しかないからついてない
自転、じゃあ自転車にドライブレコーダーつけてますか。
つけてない、
つけてない。どうも要はの、東名高速で煽り運転が事故でちょっと問題になったじゃないですか、うんうんうん、あれ以来あのすっげえ売れたんだって、うんうん、ドライブレコーダー
今なんかあの会社でも今年からドライブレコーダーあのなんかつけてるかどうかを確認するようになりました。
あ、本当に、
うん、書類出せとか言ってで、うん、使用者にもなんか義務付けられましたね。
へえ。でもねドライブレコーダー今安いから、あの安いやつは3000いくらとか、
うん、
2000いくらで売ってるから、あの、うん、つけといた方がいいよ
自転車に
いやでも自転車にもねいや今の時代自転車にもつけていいんじゃないかな。
うん、いいかもしれない。
いや、本当にね、あの、ドライブレコーダーつけてると、何か事故った時に証拠になるから、
うん、
絶対つけといた方がいいと思う。うんうんうん、さあ、畑中さんの声がだんだんおかしくなってまいりましたが、第2位ドライブレコーダーだったので、はい、第1位は何だったのかというのを畑中さんに当ててもらいましょう。はい、
ドライブレコードだったから、
ドライブレコードじゃない、ドライブレコーダーね。
うん、
うん、
ドライブレコーダーだったから、
うん、第一、もうこれはもう、もう誰もが、もう何だったらもう一回もうこの今まで30位までの話をしてる中で畑中さんが何度かこの名前は言ってますよ。名前って言っちゃった、
もっとヒント。
じゃああのね一回ね、あの今僕らこれスカイプでつないでるんですけども、うん、畑中さんの声がだいぶやばいので、一回これスカイプを切ってもう一度つなげ直すという、はい、その間つなげ直してる間に畑中さんにはあの考えてもらうっていう、今畑中さんとスカイプを切ってもう一度つなげ直す。そしたらきっと畑中さんは綺麗な。綺麗な畑中さんに戻ったかな。
綺麗ですか。
お、ちょっと音量がね、まあ、つなぎ始めはね畑中さんの声がねいまいちね小さいんだよね。
綺麗ですか。
綺麗、あ、すごい綺麗になったはい、はい、じゃあもう十分ね第一位何だったのかっていうのを考える時間があったので、
なかった。もう一個ヒントください。
あ、じゃあもうこの、あの、説明文をちょっと読もうか。
はい。
ね。わからない。感謝と応援の波は、各業界の旋風を巻き起こし、経済効果は500億円強、とも言われてる。
感謝と何とかの旋風？
感謝と応援の波は、
カープじゃないよね。
国民全員の関心事に発展したらしいです。平成の、が国民全員の関心に発展した。
平成の次の年号
なんでよ
ええ
違うよ。平成の何々の何々が国民全員の関心事 感謝と応援の波が各業界に旋風を巻き起こして経済効果は500億円。
わからん。休み？
ん？
祝日？
さ、では答えはエンディングでいきたいと思います。
はい、
はい、ではエンディングいきます。はい、エンディングでございます。
はい、
はい、第一安室奈美恵でございました。
おー、そういうことか。言ってた言ってた言ってた
散々さっき安室安室って言ったでしょ。
うん、
ね、いうことでですね今週このね収録をする、うん、直前に、
うん、
ね、30分ちょっと暇だったんで。
暇だったんだ。
もうね、畑中さんがね、10時半に畑中さんとスカイプで待ち合わせだったんですね。
そう。
で、10時ぐらいから僕暇だったんで、畑中さん来ねえなーなんて思いながら、暇だからじゃあどうしようかなーなんつって、じゃあ YouTube ライブやろうなんつって、うん、YouTube ライブを急遽やり始めて、40人ぐらい見に来てくれたのかな、なんだかんだ、急遽だったのにも変わらずね。ありがとう。
変わらず？
はい。関わらず、40人ぐらい見に来てくれて、うん、まあ、最後のは畑中さんと二人で喋ることができまして。
はい。
そんなプロジェクトの、YouTube チャンネルの方にですね、アーカイブを一応残しておきますので。
うん、あ、残すんですね。
はい。そんな、収録前の、僕の愚痴と畑中さんの、
うん、
かわいい声だっけ？
ね。
ね、を聞きたい方はですね、そんなプロジェクトの YouTube のチャンネルを検索してもらえればね、YouTube でね、検索ワード、そんなプロジェクトってやるとね、出てきますか、
うん、
超出てきます。すっげえ出てきますか。いい感じで出てきます
か。すごい。私も調べてみよう。う
ん、やってみよう、やってみよう、みんなで。
うん。
はい。あと大事なお話がございまして、
はい、
来週休みます。
来週なんだろう
来週休みます。
はい、
はい、来週の配信は多分休みます。
はい、
もしかしたら配信するかもしれないけど基本休むつもりでいます。
はい、
はい、いうことで、そんなもんかな。YouTube は見てね、うん、休みますよ。
よ。
そんなもんかな。はい、ね、いっぱいお便りをいただいているので、
はい、
少しはご紹介しないとバチが当たる。
バチが当たる。
ので、ね、僕は、先週というか前回か前々回あたりに、
うん、
いきなりステーキの話をしていて、
おお、してましたね。
それに対してのメールをいただいてます。ね、
はい、
若津さんからいただいたお便りご紹介してください。
はい、若津さんからメールをいただきました。いつも楽しく拝聴させていただいております。ずっとサイレントリスナーでした。以前 LINE アットで何度かメッセージのやり取りをさせていただいたことがありました。今回はいきなりステーキの立ち食いの件で実体験をお伝えします。私が住んでますマンションのすぐ隣にオープンしまして、テレビでも特集された時に取り上げられた店舗なので、連日行列ができてました。もちろん立ち食いでしたよ。 他の店舗でも立ち食いでしたが、やはりステーキを立ち食い、ランチセットでも1000円を超えるお値段ですから不評だったんでしょうね。今では椅子に座って食べるスタイルに変わりました。初めから立ち食いスタイルなのでテーブルが高いんですよ。そのテーブルに合わせて椅子もかなり高めの椅子ですよ。座って食べるのならいきなりステーキもいいもんですよ。書きたいことは他にもいろいろありますので、またの機会に投稿したいと思います。これからも楽しみに拝聴させていただきます、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕がね昔おふざけでやってた LINE アットに登録していただいてたのかな。LINE アットで何度かメッセージやり取りさせてもらったみたいですね。
そうなんですね。
いきなりステーキ、畑中さん、どうですか、いきなりステーキ。
そう、まだ食べたことがなくて、でなんかこの間そばを通りました。お店のそばを、
おっと、ステーキ屋さんなのにそばを通ったわけですね。
違う、すげえ面白い。まあそうなんです、そばを通ったんですけど、
そば屋さん、
違う、いきなりステーキのそばを通った、
ね、いきなりステーキの最近そばも扱っているのかな。いきなりステーキのそばを、
そばを歩いて通りました。
歩いて通りましたのね。
そう、はい、本当に立ってると思って、
なお店が
人がお店も立ってるけど人も立ってた。
あ、立ち食いしてるよっていうこと。
もう日本が難しい。
ね、今週こうやってね引っ張ってる話を引っ張ってるのは他でもない、
他でもない、
来週休むからちょっと長めに喋ろうかなって思って、はい、いきなりステーキ、立って食ってました。
うん、立って食ってましたね。
でも座って食べれる店舗も増えてきてるみたいですよね。
ね。
ね、
うん、
座って食べるやつだったらあれでしょ、畑中さんも。
うん。
ね。
うん。入ると思う。
入れる感じ？
うん、多分。
だもうだいぶね、もう畑中さんはだからもう今、もう前を通り過ぎるのが精一杯でしょ。
そう。
前
あれ一人じゃ入れないですよ。
なんでなんでなんで、いきなり。だから畑中さんはだからいきなりステーキにはならない。徐々にステーキで行ってもらえれば
、うん、
じゃないかなと。
一回誰かと入ったらその後は一人で入れるかもしれない。
本当に？
うん、だって私くるくる寿司とかも最初なんか弟と一緒に入って一、人でよく行ってるっていうのを聞いて行けるようになりました。
ああでもね、最近でちょっとね仕事中のお昼ご飯を食べるのに、回転寿司一人でっていう、いやカウンターで一人でっていうのはありな気がしてきた。
あり、あり、絶対あり。
結構なんていうのかな、要は食べるスピードとかも自分で自由にあれするじゃん、できるじゃん。でもうパッと食ってもパッと出ちゃってもいいわけです。
そうね、パッと出たいときはね、呼んで作ってもらえば早いですもんね。
ね、それもありかなと思い始めた最近。
そう
、一人で食べ行くときは意外と高いやつを食うんだよね僕ね。家族と行くと、ほらうち3人でさ回転寿司行くと、なんだかんだで3人で食うと結構な金額になるんだ
よ。まあまあね、
娘はさお寿司そんなに食べないけどジュース飲みたいだ、ケーキ食べたいだ、
始まるじゃ
ん。なんだかんだで3人だと結構な金額から、お父さんそんなに高いの頼めない。
なるほど。
安くてだからちゃんと2貫あって100円のやつしか頼めない、100円で1貫とかはちょっとね気が引ける感じがある。だけど一人で行くときは、もうとりあえずじゃあこの1貫しかないのに150円のやつ頼んじゃうかな、なんつって、
私も食べるの決まってます。
何？
甘エビとホタテと、ここが定番で、あとは、なんだっけ、ネギトロ？違うな。なんだっけ、なんかマグロこう、潰したやつ。軍艦巻きの。
潰したやつ。ね、わかるわかるよ、マグロ潰したやつ、ね。
それとあとはエビの天ぷらとみたいな、そんな感じ。あとタイガーあったら。
タイガー？
タイ食べてみたいな。
おっと畑中さんの声がね、はい、またねブチブチになってきたんでね、
またうにゃった、
はい、
あ、もう終わりの時間かも。
そう、もう終わりの時間になりましたんでね、そろそろ、うん、じゃあ畑中さんの告知を、
はい、いきますよ。告知します。そんなことないしょでは皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしています。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんない理科の時間日、そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そんないプロジェクトにホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。ブログも読むことができます。 URL はそんない .com sonnai.com となっています。また Twitter や YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。以上です。
あ、終わった？
はい。
お疲れ様でございました。なかなかいい告知だったんじゃないかなと思いますよ。ね、バッチリ聞いてましたからね。はい、YouTube の方ライブ配信したやつをアーカイブでね、あの過去のやつも、はい、残ってますからね、よかったら見に行くというか、聞きに行くというか。もらえると嬉しいです。そのうちね、はい、あれですよ、僕らだけじゃなくて他のそんなプロジェクトのメンバーも勝手に、うん、YouTube ライブやり始めるかもしれないんでね、うんうん、あの YouTube のチャンネル登録していただいて、ね、通知をオンにしておいてもらえると、うん、YouTube ライブ始まったらすぐ通知がいきますからね、
はい、
それは必ずやっとくように。宿題です。
宿題
です、そして、来週は多分お休みです。
はい、
はい、いうことで多分再来週、
多分再来週、
はい、メール待ってます。
はい、
はい、
あ、まだ11月だった。はい、
では、お送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。